おはようございます。先ほど宗教法人取得したということで、その報告を、トム先生、キャロル先生にメールで報告しました。とても喜んでおりましたこと、皆さんにくれぐれもよろしくお伝えくださいということ、メッセージがありましたので、まずお知らせいたします。はい、ところで今日の私のメッセージは、人の思い、そして神の思いというタイトルで話をさせていただきます。今日のこの人の思いというのは、ちょっと哲学的な話になります。どういう哲学的な話になるかというと、この人の思いというのは哲学的に言うと功利主義というのがあります。功利主義、実利主義という話にちょっと入っていきますので、ここで今日はジョークではないですけれども、予備知識として功利主義、人の思いとはどういう思いなのか、ベンサムの功利主義についてちょっと解説してから、本題に入っていきたいと思います。それで、こちらに鍵があります。この鉛筆、黄色い鉛筆を立てると5人の人が死ぬ。この左側の緑色の鉛筆を私が手あげると10人が死ぬ。どちらの手もあげなければ15人が死ぬ。はい、それではあなたならばどうするか、これが功利主義なんです。功利主義の人の思いというのは、当然黄色い鉛筆を立てて5人の人に犠牲になってもらって10人を生かすと、これが功利主義です。はい、そこまでただ聞いててください。これがただ功利主義、人の思いというのは意外とこういう大多数の幸せ、大多数の幸福を願っているんだ、でも 神様の思いは違うんだよっていう話を今日はしたいということで、まず功利主義、そして意外と日本の人たちはこの最大多数の最大幸福になるほどと思っている部分が多いんだということなんですね。はい、今日の、聖書の箇所というのは、新約聖書の、ルカの福音書、先ほどエリコさんに読んでいただいた箇所、もう一つマルコの福音書5章にも全く同じ内容の、物語で、これはとても有名なお話であります。で、聖書で、聖書の思想というか、あの神様の愛というのはこの聖書を通して通じているんですけれども、その中でも神様の思い、愛というのは一番弱い人、弱いもの、少数のもの、一番助けを必要としている人に対して神様はとても注意を払われて大事にしているんだ、これが聖書が貫いている神様の思いだなというふうに私は解釈しております。ですからその少数の弱い一番必要とするもののためにならば、神様は 自分の命、神の自分の子でさえも命を捧げるんだ。これが、聖書を貫いて私たちに訴えていることだろうと思います。 そこでこの今日先ほど読んでもらったこの物語はゲラサ人の地方、ね、聞いたことないような、ゲラサ人の地方というところで起こった物語です。で、悪霊に憑かれた男が長い間衣服を身につけず家に住まないで墓場を住まいとしていた、書いてあるんですね。この人は何回も汚れた霊に取り憑かれたので鎖でつながれ足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎって悪霊によって荒野へと駆り立てられたというような異常な情景でこの物語が始まっております。それでこの地方はガラリア湖の向こう岸にあると書いてあります。それは異邦人の地、すなわちここでは豚が飼われていた。ユダヤ人は豚を食しませんということは、ここは異邦人の地であるということが、わかります。そしてこのイエス、主イエスはガラリア湖を渡って向こう岸、異邦人の地に来られたと。そして悪霊に取り憑かれた人、男がいた。これに目を留めた。ではこの悪霊とは何か、まあ私が先ほどから言いたいのはこの悪霊という考えそのものが功利主義こそがこの悪霊だという捉え方をしております。まあ、これからその話を展開したいと思っているんです。それではその悪霊に取り憑かれて支配されている人間の姿とはどういう姿なのかということになります。そして結論から言うとこの物語でこの地方、異邦人の地にやってきて彼、主イエスはただ一人だけを救ってこの地を後にしているわけです。ではなぜ主イエスはこの異邦人の地にやってきたのか。でこの男、人は霊に取り憑かれて苦しんでいた。それで服も身につけずというか裸んぼですね、裸んぼで、家に住まないで墓場を住まいとしていた。墓場というのは死んだ人たちの場所です。墓場は命ではなくて死者が支配する死の世界です。こうして生活していたということはこの人、悪霊に憑かれた人というのは生きて心臓は動いていたけれども生きて死んでいたという状態を表していることになるのではないかと思います。で今日私たちが文字通り墓場に住むことはないけれども私たちの視点を変えてみるならば現代の私たちも墓場の中にいるような生活をしている場合もあるのではないかということですね。でこの物語は先ほど読んでいただいたようにこの一人の男が救われます。で一人の男の生活が回復します。 で、ああ、それは、そしてそこに救いがあるんだという結論ですけれども、よかったよかったという、美談で終わるような話ではない。非常に難しい問題がここに潜んでいる。この悪霊、この男に住んでいた悪霊、これは私たち人間の本質が隠されているからに他ならないと思います。で、特に私がこの、 物語で注目をしたのはこの村の町の人々の態度、ここが一番気になるところなんです。で、一番の問題はこの主イエスの救いに預かったこの男に対してこの出来事を見ていた村の人々がいたということで、初めから終わりまで見ていた、そしてその話を村中に伝えた村人たちもいたということですね。それで37節にはその一人の男の救いを見て誰も喜んでいない。37節にこう書かれております。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいと主イエスに向かって願ってるんですね。なぜか村の人々は多くの豚を失ったんです。悪霊の取り憑かれた男、この厄介者の男を救い癒された、その引き換えとして人々は多くの豚を失ったんですね。豚は村の町の財産なんです。豚が時価今2万相当だけ2万円として1000頭いるとしたら、これ2000万円の損失だということになります。今風で言えば賠償です。損害賠償2000万、イエスキリストに賠償をお願いしたいというところでしょう。で、この大いなる救いの出来事を見ていた人々、その大いなるその出来事を見ていた人々というのはまさに私自身の姿ではないのかということです。で、これが神主イエスがなさった御業であって、これは素晴らしいと頭で分かっていても、心の方ではいまいち まずいなこれはと思う心が私の中にあるのではないかということです。その心こそ悪霊というんではないかと。ではこの事件が、この町の出来事が、あなた自身がこの町の住人だったらどうしますかという、そういう問いになってくるのではないかと思います。これまでこの町は平和だったんです。この一人の悪霊に取り憑かれた男が墓場に住んでいることによってこの町は守られていたんです。そしてその犠牲というか悪霊に仕えた男がいたがゆえに、この町の大勢の幸せ経済が守られていたんですね。それなのにこの痩せ細ったイエスと、そして厄介者の男の救いの引き換えに 町の財産である豚が失われたんですね。ではこんなことがでは許されるのかということになります。でこの物語を通して神の思い、キリスト教の本質はどこにあるのかということになります。神中心の生き方をするということはどういうことなのか、あるいは人の思い、町の人々の思い、この異邦人の地の町の人々の思いで、人間自分たち中心の生き方をするということはどういうことなのか、これがこの物語のテーマであろうと思います。そしてこの物語は、私たち一人一人に問うている問いでもあるんだと思います。で、もう皆さんご存知のように神の愛というのはどんなことがあっても、どんな時でも、どこまで行っても、私神主イエスはどこまでも絶対にあなたを救うというメッセージがキリスト教の本質であるし、キリストの神の思い、これがこの物語にも、そして他の物語、聖書を貫いている思想だと思います。そしてこの物語を理解するためには、村の人々と自分を同列に置いておいたら、なかなか理解は難しい。 つまり神様の思い、神様の愛というのはなかなかわからない。でも例えばこの悪霊に疲れ、裸んぼで墓場に住んでいるこの男が、あなたの息子だったならば、あなたの娘だったならば、あなたの大切な大切な人だったならば、もしその悪霊に疲れた男があなた自身だったらどうしますかという問いに、問いを視点を変えてみるとどうなのか、その損害、豚を失うことによって2000万円失う、それを引き返し2000万円を支払ってでも、あなたはこの男、あなたの息子娘を救うんではないのかということになっていくのではないかと思います。で、この墓場に追いやられたこの悪霊に仕えた男はどんな男か、どんな人かというと、もう自分ではどうすることもできない状態がこの聖書によく書かれております。何か自分とは違う力が自分を突き動かしている、そういう状態にある、自分でどうすることもできないでいる状態の人、これが悪霊に憑かれている人の姿なんです。で、私たちの現実の生活レベルで言うならば、神様とは違う価値観、自分を、神様とは違う価値観が自分を支配している状態、これこそがこの男の悪霊に憑かれた状態なんだろう。そして神様とは違う価値観が私を思いのままに動かしている、これはまさに この悪霊に憑かれた男の姿です。でそこに主イエスが向こう岸からガラリア湖を渡って異邦人の地に参ってきたんです。そしてそれを見たのはまさにこの悪霊に憑かれた男がまさに主イエスにとっては私の息子であり娘である、そういう人として受け取って救いの手を述べている。まさにそれがこの、物語のメッセージではないかと思います。で最初にこの異邦人の地に現れたと、イエス様がこの異邦人の地に現れた時、この男の悪霊が、この男の悪霊、つまり人間の思い、功利主義というような、こういった人間中心主義の考え方、この悪霊がイエスに答える。構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい、ほっといてそっとしていてくれって言ってるんですね。でこの成り行きを聞いた村人も最初にこの地を離れてくださいって言ってる。もうこれ以上豚を犠牲にしたくないんです。町の人々はいいですか、自分を含めたこの幸福、今一応それなりに満足している側にいる自分を含めたより多くの人がより幸せになることを願っている。つまり自分たち、自分の幸せが守られているならば、一人あるいは少数の弱者、この犠牲もやむを得ない、仕方ないと思って暮らしているわけ、いることになるわけですね。これを最大多数の最大幸福という言い方をします。まさに最大多数の最大幸福というのは先ほど言った功利主義の考え方なんです。この功利主義あるいは実利主義とも言うんですけども、政治の世界では公共の福祉のためにという言葉で言い換えられることがたびたびあります。でも聖書がいつも私たちに問うていることは、私たちは人間中心の生き方であなたは生きるんですか、それとも神中心の神の愛の考え方で生きるんですかということを常に私たちに問うているということですね。人間中心主義の思想はこうです。より多くの人々の幸福のためならば、弱い者、少数者の犠牲も仕方ないと考える合理主義なんだろうと思います。そう考えると、私たちも意外とガラリア湖の向こう岸に住んでいる異邦人の地に、つまり神なき地に住んでいるのではないのか、罪に支配されて生きているんではないのか、悪霊に支配されて生きているんではないのか、そしてそこ異邦人の地に生きている民は自分で自分を救うことができないのではないのか、もうこの悪霊に憑かれた男は自分で自分をどうすることもできないんです。自分とは何か違う力がこの私に働いて突き動かされて暮らしているんですね。 ですから先ほども言ったように生きているけれども死んでいる状態、心臓は動いて息はしているけれども生きていない、墓場で暮らしている民なのではないのか。ですからこの物語のメッセージは一貫して主イエスは神の思いを体現するために救いにこの地に現れたんですね。で、主イエス正しいものの正しいものではなく罪人を招くために私はこの世に来たと、神は私たちに権力は財力など求めておりません、私たちがどういういいことをした悪いことをしたこういう功績などを問題などはしておりません、救いはそのような資格を条件としていません。神が人を愛するのは私たちの罪にかかわらず愛するのだということだと思いますね。よく言われるように愛する価値があるから愛されている、愛されるということではない、私たちの中に何だ価値がない、価値がないんだけども神の対象、神の愛の対象、神の目に留まったということを、その事実によって私たちは人間としての価値を得るんだ。それだから主イエスは異邦人の向こう岸に行って悪霊に好かれた男に心を止めたということになります。で、主イエスがこの男に目を留められてどうなったかというと、35節で後半になりますけれども、この人が服を着、この男が服を着、正気になってイエスの 足元に座っているのを町の人は見た。今まで裸んぼでいた悪霊に憑かれた男が服を着て、そしてイエス、主イエスの足元に正座して座ってたということになります。つまりこの狂気にの中にあった男は普通の正気、正気の人となったということですね。で、彼が与えられた癒し、救いの中心は単に人と人と彼との間に交わりが回復されたことだけではない、一番大切なと言いますか、ここで大切なのはこの悪霊に取り憑かれた男が正気に戻って、正気に戻って、そしてイエスの足元に座っていたと、そこがそのイエス、主イエスの足元に座ったことが大きな恵みの出来事なんだと。救い主主イエスの足元に座るということは主イエスの言葉に耳を傾けるということになります。主イエスの言葉に耳を傾けるということは、そのことによって彼は狂気から 正規に戻ったということになります。でこの最後の、物語に入っていきますけれども、39節、この悪霊に憑かれた男に対して主イエスはこう言われます。自分の家に帰りなさい。実はこの男は主イエスに従って主イエスと共にこれから弟子のように歩みたいという訴えをかけるんですが、主イエスはそれを断って、お前は家にこの地にとどまって自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。そしてそれからこの男は最後の39節だけども町中に言い広めたという話ですね。十数年前オウム真理教というのがありましたけれども、その中で逮捕す、そのオウム真理教に入っていた人の両親が次のようなコメントを新聞に発表載っております。その時10年ぶりに我が娘がその消息が明らかになった時の話です。私たち、親の言葉、私たちもどうすればいいのかわからなかったのです、ね、自分オウム真理教で自分たちもその娘をこうなんとか戻そうとしたけどもどうにもならなかった。でも娘を生きていてくれてありがとうという言葉を残して、日本中の皆さんには申し訳ないけれども娘に会いたいという思いでいることを、許してほしいということですね。日本中の皆さんには申し訳ないけれども、親として娘に会いたいというこの思いを許してほしい。まあこれを読んだ時はまさにこの人にも親がいた、この娘さんにも親がいた、この悪霊に憑かれた男人にも家があった、帰るべき家があった。主イエスはこの人のためにこの悪霊に憑かれた男に自分の家に帰りなさいということは、この悪霊に憑かれた男にも家があって親がいたということではないかと言います。そしてこの悪霊に憑かれた男の親もまた、なんだオウム真理教の両親と同じようにずっと案じていたんだろうということであります。そしてその両親の思いを主イエスは十分に知ってたから、向こう岸からこの異邦人の地にやってきて心に留めて愛されて救われたんですね。そしてこの男は自分が救われたこと、それこそ神がなさったあなたに対する救いだ、それを町の人にあるがままお前さんがそうなされた、そういうふうに救われたそのものをそのまま伝えなさいと言い残して主イエスは去られたということですね。でここで、私たちも違法向こう岸にいる住んでいる民なの、そしてその向こう岸に住んでいる民として、で主イエスは私たちに伝えている、主の御業を、伝えなさい、主の御業を伝えなさい、それが、伝道に生きる教会の姿、神の思い、そして私たちはこの 日本のこの地においてかなり少数者ではありますけれども、この悪霊に憑かれた男が一人、なんていうのか、異邦人の地で宣教を始めているように、私たちもこの日本というクリスチャン 1% の世界の中でこのイエス様の御業を伝える役を担っているのではないかなと思います。はい、これで私のメッセージを、お祈りを通して終えたいと思います。お祈りします。神様、あなたが聖書を通して私たちにずっと伝えているその思いは、その神様の思いをあなたは私たちの救い主主イエスを通して体現させるために、体現させるがために、あなたは最も尊い命を、あなたの御子を私たちの罪のために、罪の贖いのためにこの地に送られて、私たちに大いなる恵みをお与えくださっております。神様がどんなに私たちに価値のない救いに値しなくても、あなたが心に留め愛され、そして私たちに本当の救いを与えようとしてくださっております。私たちは、私はその人の思いの中で暮らしをしておりますけれども、どうぞ私もまた、私たちもまた、この教会もまた主イエスの足元に座して、そしてあなたの御言葉に、御言葉に耳を真剣に傾けるとき、あなたは本当に私たちを狂気から正気の世界へと戻し、あなたの愛のある世界へと導いてくださるものと信じております。どうぞ私たちは、私は誠に人の思いの中で日々を送りがちです。どうぞあなたが、そのあなたの御言葉を通して私を正してくださいますように、この教会を正してくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの主イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。